12ページ。お知らせします。令和7年度政務活動費申請状況。十日町市では、市議会議員の市政に関する調査研究などの活動に資するために必要な経費の一部として、申請を行った会派中に対し政務活動費を交付しています。交付額は会派に所属する議員一人につき、年額15万円を交付しており、地方自治法及び十日町市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、適正に取り扱っています。中、会派、所属議員が一人の場合も含みます。表、表の説明、会派ごとの政務活動費が表になっています。会派、所属議員、交付額の順に読みます。輝、富井隆、山賀雄平、水落静子、鈴木一郎、市川直子、滝沢清陽、村山達也。交付額、105万円。希望、熱俊夫、中林弘明、遠田信夫、大島由紀子、60万円。新政会、星名大輔、野沢光平、福崎哲也、俵山博、60万円。日本共産党十日町市議団、滝沢茂、富井晴美、樋口富之、45万円。第一、小林正夫、15万円。合計285万円。表終わり。政務活動費による活動の一部を紹介します。他の会派は次号に掲載します。輝、7月15日から17日の3日間で札幌市と倶知安町に伺いました。札幌市ではギガスクール構想の取り組み状況と札幌 AI 道場を視察しました。ギガスクール構想では児童生徒一人一台端末の整備が進む一方で、現場における端末管理の負担やネットワークの分断といった課題があることが共有されました。また、札幌 AI 道場では企業が保有する実データを活用し、地域に根ざした人材育成を進めており、その成果が新たなビジネスの創出につながっている事例を伺いました。倶知安町では、多文化共生と観光 DX の取り組みを視察しました。生活ガイドや日本語サロンなどの支援策は、外国籍住民の増加が見込まれる十日町市でも参考になる内容でした。また、観光情報アプリや電子クーポンの導入は、大地の芸術祭など本市の地域イベントにも応用可能ですが、急速な観光成長が地域生活に与える影響にも配慮する必要があることを改めて認識しました。写真2枚。1、写真の説明。8人の議員が建物の前に並んでいます。2、机の前に座り説明を受けている議員です。写真終わり。希望。7月2日から4日の3日間で札幌市、砂川市の視察を行いました。札幌市では敬老パス制度について視察しました。この制度は昭和50年に開始し、70歳以上の市民が自己負担額に応じて7万円まで公共交通機関が利用できるものです。制度開始当初は 1.3 億円であった事業費が、現在では68億円となり、市の財政確保が難しくなったことから、制度を見直し、新たな事業、札幌健康アプリへの移行を目指しているとのことです。この健康アプリは、歩く、 健康管理、人と会うをポイント化し、電子マネーや抽選により景品などに交換できる仕組みです。反対の声など課題もあるようで、今後も注視が必要だと感じました。砂川市では、株式会社シロ、アルファベット大文字 SHIRO のみんなの工場を視察しました。工場では製造している化粧品の販売や作業の完全見える化などを行っています。また、地域の子どもたちが工場で働き、対価として工場内で使えるポイントをもらえるなど、学校と連携しながら地域で働くことへの可能性に取り組んでいました。写真2枚。1、写真の説明。机の上に資料を広げ説明を聞いている議員です。2、写真の説明。白の玄関前に職員と共に立っている4人の議員です。写真終わり。13ページ、議会レポート。館内視察報告。常任委員会は、所管事項に関する調査及び議案審査等をするために設置されています。十日町市議会には、総務文教、産業建設、厚生の3つの常任委員会があります。総務文教常任委員会。7月7日に館内視察を行い、まず、笹山縄文広場整備基本計画について、現地視察及び担当課より説明を受けました。令和39年までに総事業費16億円を投じて進められる大規模事業で、笹山遺跡を文化観光資源として有効活用する計画です。縄文体験や当時の風景に触れることのできる場として整備し、若い世代や日本文化に興味のある在日・訪日外国人、縄文文化に興味を持つ人々を対象に、市内の他施設や観光スポットと連携し、関係人口の拡大につながることを目的としている旨の説明を受けました。次に、水沢小学校の通級指導教室を視察しました。はじめに、教育委員会から、十日町市の特別支援教育の取り組みについて伺い、特別な支援が必要な児童生徒が年々増加傾向にあること、乳幼児期から切れ目のない支援が行われていること、特別支援教育の課題等について説明を受けました。続いて、通級指導教室の授業を参観し、授業は児童が興味を持てるよう工夫されており、児童は教師の話をしっかりと聞き、理解できない点は質問し、楽しく学習に取り組んでいました。写真2枚。1、写真の説明。机の上に資料を広げ、説明を受けている議員です。2、写真の説明。二人の児童が授業を受けている様子を、後ろで四人の議員が見ています。写真終わり。産業建設常任委員会。7月22日に館内視察を行いました。昭和14年から続く信濃川の水資源活用状況と、地域共生策を学習するため、JR 信濃川発電所と、十日町健やかファクトリーを見学しました。宮中取水ダムでは、生態系を維持する魚道観察室に行き、実際に遡上する魚を観察しました。次に、取水口付近にて取水の様子を観察しました。取水口にたまる流木などの人海の処理に課題を残しているとのことです。宮中ダムから取水された水を千住発電所へ送るための朝河原調整池では、発電量に伴ったゲートの操作方法を学習し、実際にゲート付近を見て回りました。千住発電所では、新たに更新された 4基の発電機の稼働状況と季節の1基について保存も含めた再利用方法を検討していることを研修しました。また取水した水は発電以外にも農業用水や消雪パイプなど活用されていることの説明を受けました。十日町すこやかファクトリーでは地元産原料を活用した菓子作りのほかに、特に食物アレルギーに対応した菓子製造に注力しているとのことでした。写真2枚。1、写真の説明。屋外で7、8人の人が説明を受けている様子です。2、写真の説明。ヘルメットをかぶった8人の人が鉄骨の大きなゲートを見上げています。写真終わり。厚生常任委員会、7月29日に館内視察を行いました。はじめに十日町地域シルバー人材センターの状況を伺いました。60歳以上の方が長年培った経験や技術を生かし、地域に貢献できる場を提供しています。草刈りや清掃、障子の張り替え、卒業証書の上書など、多彩な仕事を通じて、地域の担い手として活躍されています。現在は、女性や退職者の入会促進や、就業内容の魅力向上といった課題はあるものの、今後は地域団体や行政との連携を強化しながら、観光関連業務への進出も検討しています。高年齢者がこれまでの知識と経験を生かし、地域でご活躍いただくために、安心安全に働ける環境整備の大切さを、樋口理事長様、水内事務局長様から伺いました。次に、十日町福祉会仲間の家を視察しました。障害のある方の生活支援や就労支援を行う施設で、今回は移転前の施設や運営状況を拝見しました。新たな場所では、より快適な環境と多様な活動機会の提供に取り組み、共生社会の第一歩を踏み出すお話を伺い、今後も支援してまいりたいと感じました。写真2枚。1、写真の説明。議員や職員8人が玄関前に並んでいます。2、写真の説明。大きな机の周りに座り説明を受けている議員です。写真終わり。